の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。主よ、あなたは私たちに祈る心を与えてくださいました。どうか憐れみを持って私たちの願いに耳を傾け、全能の御力を持って危難に遭う時に守り、悩む時に強めてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名を身なりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのもののお作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のほとりの中面の購読詩編をご覧ください。詩編111編。ハレルヤ。私は心を尽くして主に感謝を捧げる。主の御業は大きく、主の成し遂げられることは栄え輝き。主は驚くべき御業を記念するよう定められた。主を恐れる人に糧を与え、御業の力をご自分の民に示し、御手の技はまことの裁き、よよ限りなく堅固に、 主はご自分の民に贖いを送り、聖霊
を
皆を恐れ敬うべき聖なる皆のことは知恵の始め、これを行う人は優れた資料を得る。主の賛美は永遠に続く。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待しまた求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みを与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために仕えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によってあれ、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、よみに下り、三日目に死人の内からよみがえり、天に生まれました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。天の父よ、あなたを歌うのは誠に楽しく良いです。あなたへの賛美はなんと麗しいことでしょう。主よ、あなたは心打ち砕かれた者を癒し、彼らの傷を包まれます。星の数を数え、そのすべてに名をつけられる計り知れないあなたの御心は、心の貧しい者たちに注がれ、彼らを支えておられます。あなたが神であられ、天の父であられることを感謝し賛美をいたします。今日もあなたの皆を愛し、あなたの感謝を携えてきている者たちに、あなたのご栄光を表してください。御子を与えられたあなたへの賛美を一人一人の口に助けてくださいますように。自分の罪のため、いた心の 者たちがあなたの豊かな恵みに生かされますように。神様、この世は何と偽りに満ちているのでしょうか。愛と平和を言う言葉は氾濫するほど多いのですが、ますます枯渇していくこの世界を見るのです。気休めの慰めの言葉もあふれていますが、まことに人を癒す慰めはありません。あなたはそのようなこの世から贖い出し、御子を主として生きる道を与えてくださいました。真の愛と平和、慰めが十字架に表され、私たちはそれを知りました。私たちが召されたのはキリストにつながって、私たちもキリストにある愛と平和の良い実を結んで生きるためです。どうか御子を通して表してくださったあなたの願い通り、一人一人清められ、日の落ちどころない愛の技を成して生きるものとしてください。偽りなき愛を示し、世の光、地の塩としてあなたに用いられるものとしてください。それでこの地上にあなたの国が示され、明かしされますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。体調を崩された兄弟姉妹たちが少なくありません。力づけられますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに気づきと知恵とを与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われるとも地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちの人を許し、私たちを誘惑に導かせ、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。ヤコブの手紙第一章22節から27節まで、新約聖書422ページ上の段をご覧ください。ヤコブの手紙第一章22節、御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけません。御言葉を聞くだけで行わないものがいれば、その人は生まれつきの顔を鏡に映して眺める人に似ています。鏡に映った自分の姿を眺めても、立ち去るとそれがどのようであったかすぐに忘れてしまいます。しかし自由をもたらす完全な律法を一心に見つめ、これを守る人は聞いて忘れてしまう人ではなく行う人です。このような人はその行いによって幸せになります。自分は信心深いものだと思っても、舌を制することができず自分の心を欺くならば、そのような人の信心は無意味です。みなしごややもめが困っているときに世話をし、世の汚れに染まらないように自分を守ること、これこそ父である神の御前に清く汚れのない信心です。
さまざまな試練に遭うとき、この上ない喜びと思いなさいと始められたこのヤコブの手紙。試練に遭うと人々はその時にこそ聞く耳を持たず、自分に試練をもたらしたものを自分以外に探そうとし、自己の義を主張する言葉、怒りの言葉を発することが多いのです。ヤコブは聞くのに早く、話すのに、怒るのに遅くしなさいと教えました。この御言葉を通して私たちはさまざまな試練、境遇、時において私自身が怒りの中にある時、話すべき言葉が次から次へと思い浮かぶ時、我に返って今こそ聞く時である、すでに植え付けられた神の言葉を聞く時であると改める、キリスト者になくてはならない信仰の姿勢を教えられました。今日私たちに与えられている聖書の箇所は、御言葉を行う人になりなさい、自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはなりませんと始めています。すぐ前に、だからあらゆる汚れやあふれるほどの悪を素直に捨て去り、心に植え付けられた御言葉を受け入れなさいとある内容と並行しています。心に御言葉が植え付けられた、それをなお受け入れなさいと、聞くだけではなくなお行う人になるようにと。植え付けられた御言葉を受け入れるっていうのは、究極的には御言葉を行う人になることのようです。そしてヤコブがこう教えているのは、実際に聞くだけでそれが身として現れない、行いにまで至らない、つながらない、その現実を見たからでしょう。聞くだけで行わない、それをそれほど深刻と思わない風潮もあったと見られます。しかしヤコブはそれを自分を欺くことだと述べています。そしてヤコブという方がそれを深刻、恐れるほど神の前での純真な良心を持つ人であり、それこそ彼自身もそう変えていただいたゆえによる教えと気づかされるのです。さらに例えて教えています。御言葉を聞くだけで行わない者がいれば、その人は生まれつきの顔を鏡に映して眺める人に似ています。鏡に映った自分の姿を眺めても、立ち去るとそれがどのようであったかすぐに忘れてしまいますと説いています。鏡に映して眺める、だが映された自分の顔を見て何もしない、それで忘れてしまうというのです。普通生まれつきの顔というのは良いも悪いもなく、むしろ良いと思うものですが、ここの文脈では鏡を通して欠けや汚れが映される顔と想定されています。特に前の箇所18節で、あなた方は真理の言葉によって生まれたとありました。その生まれたばかりの時というのは、まだこの世から召されたばかりの時、その時のままということが想定されているのではないかと思います。さらにヤコブはあらゆる汚れとあふれる悪を捨て去るようにと、それらを捨て去り植え付けられた御言葉を受け入れなさいとも述べました。明確なのは、神の言葉という鏡に映される自分自身に課題がある、それを確かに見させられ、見ていながらそのままにしておく、取り組もうともせず鏡が見えないところに離れていくと、自分を照らしてくれた御言葉も映されてみた自分自身のことも忘れ、何もなかったかのように、何もないかのようにするなる。ヤコブはそれを自分を欺くことだと表しました。伝えようとしている教えは、究極的には御言葉を行うことです。 しかしその前に重要な信仰は自分を欺かないことです。御言葉を聞き、御言葉が照らす自分自身のことを素直に見て、そこから離れない、そのままにしないことが教えられているのです。これはあくまでも私の推察ですが、行うようにと示される御言葉、あまりにも自分と遠い、そのできない現状、できなさそうな現状に鏡を見てもどうしようもない、それに教会のあの人もこの人も同じ、変わらない、それゆえに自分の顔を見させられてもこれは仕方ないこととなり、むしろ現状を白く上塗りするような御言葉を探していたのかもしれません。いずれにしても聞いた言葉から自分と真正面に向き合うようにと、それで自分を欺かないようにすることが重要です。ヤコブは続けて、自由をもたらす完全な律法を一心に見つめ、これを守る人は聞いて忘れてしまう人ではなく行う人です。このような人はその行いによって幸せになりますと語りました。ここで自由をもたらす完全な律法とあります。単に律法ではなく完全な律法、さらにそれは自由をもたらすと表しているのです。これは福音のことです。すなわち主イエスの十字架による言葉です。使徒パウロによるガラテヤ書では、人は律法の支配下にある奴隷のように表されているので、律法というと人を不自由にするものと思うのです。そしてヤコブはそのような律法の意味合い、人を束縛する律法という意味合いを承知のゆえに、あえて自由をもたらすと表しているようです。ここで一つご一緒にわきまえたいのは、律法は神の言葉ですし、使徒パウロも律法を含め聖書は神の霊によって書かれたと記しています。すなわち律法そのものが人を奴隷にするものではありません。しかしそれにしても、使徒パウロもヤコブも人を束縛する律法という、そういう意味するものがあるゆえに、それに対し自由をもたらすものと表していることには間違いないのです。使徒パウロの教えから、律法の下で律法の言う通りに行おうとすればするほど、人はその神の教えと自分自身とがどれだけかけ離れているのかに気づかされるのです。しかしそれでも守らなければならない現実は変わらないのです。しかし改めて守ろうとしても守りえない、でも守らなければならない、また改めて再出発や決心をしても、しかし結果は同じ。律法の下ではその繰り返し、その檻から出られないのです。そしてそのような行いは、福音書のユダヤ人が私たちに見せているように偽善を生むだけでした。ここでヤコブが言う行いとは、そういった不完全な行いではありません。使徒パウロが言う律法の支配の下では、律法を行い得ないだけではなく、ここでヤコブが言っている完全な律法、キリストの福音が示されたとしても、実は同じ結果になるのです。結果になるのです。皆さん、主イエスの教えは旧約聖書のどの律法よりもハードルの高いものではないでしょうか。例えば前回も取り上げた主の教えの中、迫害する人のために祈りなさいというのは、律法の下では行い得ないものです。主イエスは殺すなと命じられている、 だが私は言う、誰でも兄弟をバカ愚か者というものは最高法院火の地獄と語られ、血を流す殺人のみならず人の中にある憎しみ恨み妬み人を見下す心まで禁じているのです。律法に隷属している人にはもっと大きな重荷が課せられるということになるのです。申し上げたいのは、律法が厳しいから束縛、律法が優しい、福音が優しいから自由ということではないのです。主イエスの教えの方がもっと厳しいのです。殺すなと言われる一つでも人は守り得ないのです。守り得ないのは人の内側にその原因があるからです。ヤコブはそれゆえに前回、あらゆる汚れ悪を捨て去りと教えています。捨て去り御言葉を受け入れなさいと教えてきました。例えば人の中にある憎しみや恨み妬みから自由になる人がいれば、殺すなという律法を守りうるのではないでしょうか。これも前回言及した内容ですが、キリストによる救いは、主の十字架の言葉は人をあらゆる汚れ肉の技から救われ得ないものではありません。私たちの内側を清くし、妬みなどを捨て去り、キリストの良い技に生きるものへと変えられる神の力です。主イエスはマタイの福音書18章で1万タラント帳消ししてもらった人の例えをされました。1万タラントンというのは永遠に返せない負債です。それを帳消ししてもらった家来の話、私たちの話です。永遠に滅びるほかない私の負債を帳消しにしてくださるために、主イエスの十字架の死が代価として支払われたのです。ただではありません。代価が支払われ、償われたのです。律法は隣人を自分の体のように愛しなさいと集約されます。それを主イエスは言葉を変えて、あなたも人にしてもらいたいことをしなさい、これこそ律法と預言者であると教えてくださいました。しかし人にしてもらいたいことをする、その律法を超えて、もはや人にしてもらいたいことが根拠ではなく土台ではなく、主からしてもらったことを私たちの土台にしてくださったのです。一万タラントの許しがあまりにも大きいゆえに、人が犯す自分への悪しき技に対しても無理に人を許すことではなく当然のこと、十字架の言葉にその内側が捉えられている人は、恨みや妬みどころか、かつての自分が憐れみを受けたように相手のために祈るのではないでしょうか。私たちの心が今そうなっていなくても、そこへと導かれ、その心へと変えられるのです。ヤコブは自由をもたらす完全な律法を一心に見つめと語られました。主の十字架の言葉を知れば知るほど、十字架の言葉に映し出される自分の顔を見て、見なかったことにはできないのですではないでしょうか。それを見ていながら自分を欺くことはできないのです。主イエスの自分のための御業を見つめ、その聖なるお方のお名前のために受けた恵みにふさわしい行動をしようとするのではないでしょうか。自由をもたらす完全な律法は隷属によるのではなく、私たちを照らし、なおなお私たちを主イエスの良き技 行いへと進ませるものです。宗教改革者のルタはこのヤコブの手紙を藁の書、他の書物と比べて藁の書と呼んだのですが、その主な理由の一つとして使徒パウロが行いではないと言ったことに対し、ヤコブは行いを強調しているからです。そのルタの影響も多くあり、それによって使徒パウロが行いを否定しているかのような誤解がプロテスタント教会内には多くあり、今も多いと思います。これについては後日2章においても触れたいと思いますが、言うまでもなくパウロの教えとヤコブの教えとには人の違い、書き方の違いはあるものの、例の一致が見られるのです。パウロはエフェソに送った手紙で、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたんです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいましたと教えています。使徒パウロは行いを否定し、しかし究極的には良い行いに歩むようにと教えているのです。文脈は違うものの、かつての行いとは違う新たな良い行いがここでも示されているのです。律法に隷属している時の行いは聞くだけで行い得ないものでした。行おうとしても聞くだけのものでした。しかし自由をもたらす律法はそれ自体聞くだけで終わることのできないものです。そう終わらせることができないはずです。ヤコブは続けて、自分は信心深いものだと思っても舌を制することができず自分の心を欺くならば、そのような人の信心は無意味ですと、自分の舌を鏡に照らして見ていながら制御できないままで良いとするならば、信仰があるとするあなたの信仰は無意味ですと告げているのです。舌を制することはできない、そのままでいいとは言っていません。これはヤコブ個人の考えではなく、神の口となって神の御心を代弁していることです。皆さん、舌を制することができること、これこそ長年にわたる人の悲願、私たちの悲願ではないでしょうか。これまでどれほど私たちは舌による失敗や悪を繰り返してきたことでしょう。実に人の舌こそ多くの試練をもたらすものではないでしょうか。そしてヤコブは今、愛する兄弟たちと呼びかけ、ただ彼らの問題を指摘しているのではなく、どうしてまだできていないのかと詰問をしているのでもありません。自由をもたらす律法がキリストによって与えられた、それを一心に見つめて鏡のように私自身を映している、自由をもたらす律法からあらゆる汚れ、悪、私たちの舌から出てくるありとあらゆる悪しきもの、愚かなもの、そういった課題を見る、そしてそれをそのままにしない、キリストによる自由をもたらす律法は私の口をそういったことからも自由にしてくれるのだと希望を示しているのです。前回も似たような話をしましたが、この地上に生きている間は仕方ない、 誰も彼もそう生きている、変わらない。ですから下で失敗することがあっても、まあ互いに許し合っていきましょうと、聖書はそう教えていません。それはこの世においては最善かもしれません。しかしそれは世の最善であって、上からのものではない。キリストはそのような教訓を与えるために十字架で代償となられたのではありません。ヤコブは自由をもたらす完全な律法と言いました。主の十字架が我々に自由をもたらすものと宣言しているのに、かつて古い律法の文字に隷属している時のように不自由のままいてはならないとの嘆き、語りかけがここにあるのです。私の目が自由になれるはずがないと見えても、私たちは自分の目を頼りにするものではなく、自由をもたらすキリストの御業、その神の言葉を頼り生きるものであることを今一度心に刻みたいのです。主イエスは人たちに、あなたが誰の罪でも許すと宣言すると、その人の罪は許され、許されないというと、その人の罪はそのまま残ると語られました。許しの宣言、神によるものです。許しの宣言、それは誰もができることではありません。汚れたものはできず、それはかつて聖なる祭司、大祭司のみができることでした。主イエスが弟子たちにそう言われたのは、彼らが人だからその権限を与えるという上辺によるものではなく、人たちにもたらす自由がいかなるものであるかをあらかじめお示しになったことです。そして福音書で主イエスが、あなたの罪は許されたと宣言されたことをも思い起こしたいのです。キリストだから許す権限があって当然ということではないことを私たちは知っています。この方はペテロの証言通り、この方は罪もその口に欺き偽りもない方、十字架の上で私たちの罪をその身に負われた方だからです。聖なる方だからです。主イエスは人たちの口からあらゆる賭けや愚かさ、欺きを取り除き、人のために自分自身を捧げる聖なる者の口にまでしてくださる、ご自身のようにしてくださるとのことをお示しになったことです。そしてその十字架による新しい契約、自由をもたらす律法は、その人のみならず私たちにも有効です。なんとすごいことが示されたのでしょうか。しかしヤコブはこの手紙を受け取る兄弟たちの分に応じて語っています。すぐに完全なものになりなさいと教えていません。まず聞くだけで終わらぬよう、自分の下にあるあらゆる課題のために一心に自由をもたらす律法を見つめ、そこから離れないようにと、自分の足元を見ることから始めるようにと教えています。それらの課題とともに、ヤコブは最後に具体的かつ見える形で良い行いに生きるようにと促しています。みなしごやヤモメが困っている時に世話をし、世の汚れに染まらないように自分を守ること、これこそ父である神の御前に清く汚れのない信心です。とここでも彼らの聞き方に応じて、キリストのように、人たちのように自分自身を捧げる大きな愛を成し遂げるようにと教えず、またキリストのために命を捨てるように ではなく、身近にいるヤモメはみなしごを顧みるようにと語りかけました。この小さなことに見える行いこそ、大言壮語の口に生きる人にはできず、自分の欲にそそのかれされて生きる人にはできないことです。御言葉に照らし、自分自身の顔を見つめた人でなければなし得ない。またその小さなことに見える良い行いにこそ、キリストのために命を捨てる道、その知恵が示されているのです。主イエスの十字架の言葉が自由をもたらす完全な律法として与えられました。一心に見つめ、私たちも聞くだけで終わるものではなく、天の父が私たちを産んでくださったその御心に従い、父の御心を行う者、御言葉を行う者になっていきましょう。自由をもたらす完全な律法がいかに私たちの行いに自由をもたらすものか、ますますその力を知り、力強く生きていきたいと心から願います。お祈りをいたします。天の父よ、御子を通してこの世が与えられない完全なものを備えてくださいました。あなたの大きな恵みと慈しみを感謝し賛美いたします。人たちが生涯抱いていた希望が私たちにも述べ伝えられ、あなたからの永遠に変わらないものを見るこの幸いをも感謝いたします。御子の十字架を一心に見つめ、あらゆるこの世の技を捨て去り、どうかあなたが備えられた良い行いに生きるものとしてください。その希望に私自身を委ねていきます。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 今から聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、 神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、
大田区からお越しくださいました若井美幸さんです。
よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。礼拝後には信仰者の学び会を予定しておりましたが、昨日一斉メールにてお知らせしました通り今日はお休みです。そして今日は各小委員会がありますので、委員の方はそれぞれの担当の会にご出席ください。そして私はあさっての火曜日と水曜日に幼稚園の年長キャンプのために奥多摩に出かけます。年長さんのキャンプのためにお祈りください。そして体調を崩された方が少なくありません。また猛暑日も続いていますので、皆さんもお体にお気をつけてお過ごしください。以上報告を終わります。
Thank you.
方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。